メディアヌップ。こんばんは、佐々木優です。今回のメディアヌップは特別編として3月4日月曜日に開催された塔の文化遺産セッション「文化遺産を守る思考法」と題した、私の講演といいますか、岩手県塔野市のアエリア塔野っていうホテルで講演してきたんですけども、その内容を録音してきましたので、その内容を編集してお届けしたいと思います。内容はですね、ほどぼら稲荷神社の修繕保存に関するお話、その取り組み方とかね、考え方とかをお話ししてくださいってことだったので、ちょっとそれまとめたんですけども、メディアヌップでは過去ですね、ほどぼら稲荷神社の話を何回かしてまして、第97話と第131話で取り上げております。まあ、それに続くお話になりますので、過去遡ってぜひ聞いていただければと思います。ちなみにこの公演自体はですね、アエリア塔野というホテルの中ホールですかね、そこで開催されたんですけども、当日の司会をしてくださったのが多田遥さんで、メディアヌープにも過去何度も出演されてますけども、知ってる人がね、この後司会で出てきますけども、ご案内してくれて、すごい私安心しながら話すことができました。ちょっとね、うまく話せてるかどうかちょっと分かりませんが、どうぞお楽しみいただければと思います。
それではこれより基調講演を行います。講演は文化遺産を守るための思考法と題しまして、佐々木大輔様にお願いいたします。皆様拍手でお迎えください。様は1980年、塔野市下組町に生まれ、幼少期より塔野遺産であるほどぼら稲荷神社に親しみ、現在は同神社に関するトークイベントやトレッキングを開催しております。株式会社ライブドア、LINE 株式会社、スマートニュース株式会社執行役員を歴任し、現在はテイルズ&トークンズ株式会社代表を務められています。それでは佐々木様、よろしくお願いいたします。
じゃあ本日改めまして、佐々木と申します。よろしくお願いいたします。今日私の友人がずいぶん遠くから新潟県からいらっしゃったお客さんもいるって聞いてですね、にわかに緊張してきましたが、今日お話の中には遠野の話がたくさん出てくるんですけれども、遠野の方、遠野のことをご存じない方にもなるべく分かりやすくお話ししたいと思います。じゃあ初めになんですけども、ちょっと先ほどご紹介いただいたんですが、塔野市出身なんですけども、特にこの近くの塔野高校の近くの下組町というところで生まれまして、その後小中高と塔野で過ごしまして、大学時代は仙台の方におりました。でその後は東京にいて、今まで拠点を置いて仕事をしてますので、もう塔野に住んでいない時の方が長くなってしまったんですけれども、実は塔野でいくつかのそのお仕事とかプロジェクトとか、あるいは創作活動みたいなものをこの5、6年やっていまして、年に10回ぐらい機会を見つけて、まあ1回5泊6日とか1週間ぐらいおりますので、年間4、50日は遠野にいるという状態を数年間続けております。天の湯さんなんかにいると僕ちょくちょくいたりするんですけども、ちょくちょく遠野にいます。で、今何やってるかというとですね、直前まで、去年までは、20年ぐらい情報を扱うメディア系のお仕事をしていました。例えば、インターネットサービスの中で、ブログとか、メッセンジャーとか、ニュースアプリというのを、スマートフォンをお持ちであれば何かしら見たり触ったりすることあると思うんですけれども、そういったサービスの設計とか、運営とかっていうものを通じて、情報とかメディアっていうものの、過去とか、未来とかっていうのをこうずっと関心を持ってきたんですけども、その関心が最近では地域のプロジェクトとか文化遺産の方にもこうどんどん向いていってですね、それで遠野でいろんなプロジェクトをやっておりまして、ちょっとこんな貴重なお時間をいただくことができました。直近ですと起業家作家と書いてあるんですけれども、いくつかやっているプロジェクトがありますので、ちょっとそれを自己紹介がてらご紹介したいと思います。で、中でも、遠野に関わりの深いものだけ、3つ持ってきました。で、1つがですね、私小説家でもあるんですけれども、この一番左側が、僕らのネクロマンシーという小説で、2018年に出したものです。で、真ん中にあるのが、アートとゲームと書いてあるんですけれども、これゲームオブザロータスという、 あのタイトルで、いろんな街中こう歩きながら遊んでいくゲームというものを去年からスタートして提供しています。あと一番右側、果物と飲料とあるんですけれども、これはあのリンゴを、無農薬無肥料のリンゴを作って、あのそれからハードサイダー、あのシードルとか呼ばれるお酒まで作って販売するというプロジェクトを去年、そして今年もちょうど今真冬なんですけども、リンゴの剪定を今週から始めて、で、リンゴ作りまであのやっているというふうにやっています。で、それぞれどんなふうに遠野と関わりがあるかというとですね、この僕らのネクロマンシーという小説は、SF 小説なんですけれども、舞台が遠野です。中でも、下組町から話がスタートして、最後松崎町で終わる。作品の舞台が完全に遠野をこう歩いていくようなお話での未来の小説なんですけれども、実は本の中身だけじゃなくて、作品のスタイル、あの、造本ですね。造本のスタイルも、あの、柳田国男の遠野物語の初版、レイアウトを研究して、それと全く同じスタイルを現代に復刻したっていう、方法をとって出版をしまして、で、まあ、ラッキーなことにというか、2019年の造本創生コンクールの文部科学大臣賞を取って、その翌年のワールドグランプリ、ドイツで、これ審査員がドイツの人が審査してるんですけど、あの、それで銅賞をいただきました。なので、これも、この中にも今日テーマになっているホドボライナイ神社が重要な場所として出てくるんですけども、もともとなんかすごいこだわりがあって、あの、そういう作品を作っておりました。あとこれがですね、ゲームオブザロータスというアートと、ゲームの作品なんですけれども、これは女性のキャラクターが3人いるんですけども、これ何かというと、遠野三山の女神、早知根山、六甲山、石神山の女神の話が遠野物語第2話に出てくると思うんですけれども、その3人が現代に蘇った姿、でその現代に蘇った3人が、いろんな遠野の場所を訪れながら、いろんなこう、遠野にまつわるアイテムを集めていくっていうゲームを作って、あの、提供しています。ちょうど今、あの、左上に一番、あの、大きく映ってるのは、これ、ダベクラ城の桜の場所ですね。ここに行くと、こういうアイテムがもらえますよっていう、現実に紐づいた、あの、ゲームを作って、提供しています。ちなみに、あの、この作品の舞台が、あの、1926年っていう、伊能忠敬が死んだ翌年に、柳田国男が3回目に遠野に来た時っていう、ちょっとね、変わった作品を大正時代を舞台にしていまして、あの、その辺の普段あまりこう日が当たっていない時代をこう作品にして盛り上げるみたいなことをちょっとやっています。はい。で、これは、昨年からスタートしたリンゴ作りとハートサイダーのプロジェクトです。左上に、映っている左側2番目ですね。これが越尾おじさんっていうんですけれども、これがあの下組町で、リンゴ作りをしていると。で、今回のホドボライナイ神社の寄付金集め、修繕プロジェクトに関して、ちょっと私に声をかけてくださった人でもあります。この辺からつながりがありまして、一緒に農作業をしながら、ところでホドボライナイ神社の雨漏りがひどいんだけど、どうにかならないかというのをたびたび相談をいただくということから、あの、スタートしたんですけども、なんかこう農作業をしながら、だんだんとこう文化遺産保存の話にこう自然に巻き込まれていったという感じです。で、今日のお話ししたいなと思ってるテーマに直接関わる内容なんですけども、私が普段こういった小説とかゲームとか飲み物とかを作りながら、これ去年出会った言葉なんですけども、非常にこう、勇気づけてくれる言葉だなと思ってですね、あのメモしておいたんですけれども、これは小説家の宮城谷正光さんという、あの歴史小説とか時代小説、あの三国志と中国の古い時代の書かれている方なんですけれども、その方が書いていた言葉で、歴史とは定型を持たずに、いつでも無に帰る用意のあるものであるが、ゆえに、歴史が歴史であるためには常に創造が必要であるという自覚が生じた。というふうに、まあ自分のことをおっしゃってるわけなんですけども、このですね、歴史が歴史であるためには常に創造が必要であるっていうのが、まあ自分がやってる活動、小説書くとか、ゲーム作るとか、もう終わりかけてるリンゴ農園を再生させるみたいなことが、あ、自分がやってることってこういうことなのかもしれないなっていうふうに直接、思えたというかですね、勇気づけてもらえたので、ちょっとこれを最近ことあるごとに引用しているんですけれども、今日もこのテーマに応じた話をしていきたいと思います。というわけで、あの、文化遺産を守る思考法ということで、あの、私がこう実践した、あの、実際にやったということを、あの、ユースケースとしてお話しするのが良いと思いましたので、あの、昨年取り組んだですね、ホドボラ稲荷神社の、修繕工事のあの内容についてお話ししたいと思います。 これきっかけそのものは、その総代をやっている、ほどぼら稲荷神社の総代をやっている越王さんが、雨漏りが続いて、しかも随分長い間放っていると。で、このまま放っとくと、その床まで腐っちゃって、かなり修繕が難しくなっちゃうから、今ぐらいで屋根の吹き替えをしたいんだ。で、そのためには、地域の寄付金だけでは足りないので。というのもですね、ここから近いんですけども、山の中にありまして、建築資材なんかを運ぶのも大変なので、まず道を作るって工事をする。まあ、その分余分に費用がかかる、時間もかかるってことなので、ちょっと普通の平地にある神社の屋根の吹き替えよりも余分にお金がかかるんですね。で、どうにかその寄付金を集められないかということで、まあ、一郎さんが多分どっから聞いてきたんでしょう。最近インターネットではクラウドファンディングなるものがあると。なんか見ず知らずの人たちが大量のお金はなんか寄付してくれるらしいって噂を聞きつけて、僕のところに来たんですけども、まあ、そんなうまい話はないわけですよね。見ず知らずの人が寄付してくれることあるかもしれませんが、そのためには、ここがどういう場所で、どういう価値があるのかっていうことを強く訴えられなければうまくいかないわけなので、いや、ちょっとそれ難しいんじゃないかなと思って、なんか最初ちょっと無視したんですね。そしたらリンゴ作業で帰るたびに、僕1年で10回ぐらい帰るんですけど、帰るたびに言うので、あ、これどうやら本気だなってことが途中で分かりまして、あ、なら、もちろん僕も小さい時から通ってた神社だし、キャンプもしたことあるし、なんかできないかなと思って、やろうと思ったのが、まずその、クラウドファンディングではなくて、この場所がどういう場所なのかっていうのを自分自身調べるっていうことからスタートしたんですね。僕が知らなければ誰にも訴えることできないので、自分が勉強するってことからやりました。で、やった順番にちょっとご説明しようと思うんですけども、まずですね、ほどぼら稲荷神社について調べて、その勉強の過程というか、勉強の結果をブログに書きました。まあ、これブログに書くだけですから、まあ、無料です。誰でもできます。で、それを書いた後に、割とまあ、長々と書いたんです。文字数も多くて、ちょっと友達に何人かに送ったんですけど、ちょっと長くて読めないと。よっぽど興味がないとこれ読めないって言われたんで、そうか、じゃあこれじゃダメなんだと思って、それを圧縮して、かつですね、真ん中にパンフレットなんですけども、これ歩き回れる地図みたいな。今日、会場にいらっしゃってる皆さんにお配りしている、パンフレットがあるんですけれども、観光ガイドみたいな体裁にしてはどうかと思って、このブログに書いた文章を地図と文章とかコラムみたいな風にこう変換したというか書いたんですね。で、これはパンフレットですので、印刷費用がかかります。だいたい金額で言うと一部10円ぐらいで作りました。なので、1000部刷ったら1万円とか、そういう感じなんですけども、ご好評いただいてですね、増刷を重ねて今3刷りして3000部刷ってる感じなんですけども、まあ大体一部10円ぐらいで刷っております。で、これを作った時に、あ、じゃあせっかくだから、ほどぼら稲荷神社ってここからだと、本当車でちょっと行って、登るのは5分10分ぐらいなんですね。すごく近いんですけど、でもすごくなんか気持ち的には遠いんですよね。おそらく遠野市内の方でも、名前聞いたことがないか、聞いたことがあっても、なんか行く機会がないから行ったことがない人がほとんどだと思うんですね。でも本当に近いんで、じゃあ、内田書店さんで、書店の2階にイベント会場ができたので、そこで喋って、その後すぐみんなでそこに移動することができるぐらい近いんですよ。なので、それをやってみようということで、トーク&トレッキングっていうイベントをやりました。これ10月15日だったんですけども、イベントでどんな場所ですよ、どんな言われがあるんですよっていうのを説明して、で、実際お連れするということをしたんですけども、やっぱりそこまでやると、まず来た人全員めちゃくちゃ面白がってくれるわけですね。まあ、この場所に限らず、どんな文化遺産でもそうですよね。言われを聞いて、そのご本人が連れてったら絶対面白いに決まってるんで、それをこううまく、やることができたという。で、それを、やりました。このチラシは、そんな作らなかった。300部ぐらいしか作らなかったんですけども、そういうのを作って、やりました。でですね、まあ、やったこととしては、本当にこう、徐々に展開していった。まず自分でお金のかからない方法で、自分が勉強した結果を書いて、それを印刷物にして、で、それを人集めて喋る。まあ、大体簡単な順から、なんか労力がいる順番になってるんですけども、一つ一つがこうテストになっていって、だんだんこう、人を呼ぶことができたっていう感じなんですけども、ちょっとその、中身に触れる前に、ちょっと結果の方から最初に、お伝えしますと、10月から2月までの4ヶ月弱ですね。 10月15日からなので、それでなんとというか僕にとってはなんとなんですけど、120万円の寄付が集まりましてですね、もともと積み立てていた金額と合わせて修繕工事の前半部分をスタートする目処が立ちまして、今年のどっかから本格的にスタートする予定です。ただ、その初年度は道をつけてとか資材運んでとかやるので2年にわたるので、ちょっと本格的に寄付を集めるということまだまだしなきゃいけないんですけれども、こんな風にこう、寄付を集めることができました。で、内訳は個人情報に当たるので、なるべくぼかさなきゃいけないんですけれども、驚いたことにですね、下組町の誰も見ず知らずの遠くの方々が、遠くの人ほど、たくさんのご寄付をくださいまして、何でそれ知ったんだろうと。イベントには来てないですね、まず間違いに。来たらわかりますから。なので、ブログを見たとか、あるいはパンフレットを誰か、遠野の方がなんか、送ってくださったとか、あとはですね、神社にもパンフレット置いてるので、それをこう持ってった方が、そういった寄付をしてくださったんですね。なので、まさかそんな遠くの方がそんなにやってくれると思わなかったんですけども、ただ、そういう文化遺産ってこう、何かしらその思い出を持ってるとか、ご利益に授かってそのお礼がしたいと長年思ったっていう方、いらっしゃると思うので、そういう方に3ヶ月内でも届き始めたっていう手応えがありまして、これ半年1年でやったらもっとちゃんと届くんじゃないかなっていう強い期待感を持っております。でですね。で、これがちょっと今手法の話というか、どういうことをやったかって話だったんですけども、せっかくの機会なので、ほどぼら稲荷神社の話していいですか？めちゃくちゃ面白いんで。これはどこにも参考にならないの、ここの個別の話なんですけども、ちょっと、ね、字が細かいので、読みやすいようにと、なるべく読みやすいように思ってですね、お手元の資料の中に、この今写しているのと同じ図を表示しております。でですね、ほどぼら稲荷神社って、おそらく聞いたことある、いたけど行ったことないって人ほとんどだと思うんですけども、これが、どういう場所かというのを、そのイベントでは説明をしたんですね。よく知られているのはですね、実際行くとわかるんですけれども、宮道吉が、建てたっていうことがこの看板に書いてあるんです。で、その宮家っていうのは、遠野物語周囲138話を見ると、遠野に最初にやってきた一族であるということが書いてあるんですね。で、僕昔から遠野物語読むの好きだったんで、好きだったんですけども、とりわけこの138話がめちゃめちゃ好きだったんですね。なんでかというと、断トツに古い話だからですね。遠野が湖だったっていうのは、地質学的に明らかなんですけども、ただ、それは人が住んでいる時代より前なんですね。人が住んでいる時にはもう湖なかったので、鮭の背に乗って遠野にやってきて、まだ湖だった頃の遠野にやってきたって話は、実際の話ではなくて、フィクション、どこかの時代のフィクションを佐々木貴善が拾って、書いたってことになるんですね。ただ、なんとなく夢がありますよね。鮭の背に乗ってやってくる。鮭の大助、鮭の遡上伝説、日本全国にあるので、なんかロマンのある話だなと思って。ただ、フィクションであることは明らかだし、ロマンがあるなら止めてたんですけども、その家が宮だっていうんですよね。で、その宮っていうのは、このほどぼら稲荷神社の建てた宮なんですね。あれ、これどういうつながりなんだろうっていうのが気になってたんですけども、気になって調べたんですね。これは事実なので、僕が発見した事実ではなくて、調べればいろんなところに書いてあるんですけども、これっていうのは、浅沼家の末裔であると。で、浅沼家っていうのは、遠野の最初のお殿様ですね。八戸南部氏が遠野に来て、治めて間もなく400年ですけれども、その前の時代の400年を治めていたのが浅沼氏。浅沼公の日が、高校寺とか松崎のあると思いますけれども、その最初の一族のお殿様の一族なんです。で、ちょっとこの込み入った図を一応頑張って説明しますとですね、上にこう年表が書いてあるんですけども、浅沼氏が遠野を拝領して、今の栃木県佐野市からやってきたのが、だいたい1189年です。そこから約400年ぐらい、統治時代が続くんですけれども、クーデターにあって、浅沼広長というのが失脚をします。で、その後ですね、南部県が治めたっていうふうになんとなく思ってる方多いと思うんですけども、実は南部県が来るまでの空白の27年間があります。で、実際には空白ではなくてですね、南部都市の盛岡南部藩の代わりに治めるっていう、そういう立場の人はいたんですけども、何しろクーデターで 取った政権ですから、民衆が懐かないというかですね、懐かなかったわけですね。なので、これ、後のように暗黒時代というふうに、アソネマ荒廃記に暗黒時代と書かれてますけれども、ものすごく治安の悪かった時代があったと。で、その後、南部氏が1627年に、ネネコ様で有名な清新二皇が来られて、治めているというのはその1627年からなんですけれども、実はこの二つの時代にこうまたがるお話が、この138話とか、ほどぼら稲荷神社にこう、秘められているんですね。で、どういうことかと言いますと、この図の一番下のところに、阿蘇沼広綱から始まって、阿蘇沼広里、阿蘇沼広長ってこう名前がありますけれども、この阿蘇沼広長というのがクーデターにあって、遠野に帰ってくることができなかった阿蘇沼家の最後のお殿様です。で、その広長の弟が、この倉堀義政というんですけれども、この倉堀というのは阿蘇沼から名前を変えています。で、広長が遠野に帰ってこれなかったのに対して、義政は遠野にいてクーデターにあったので、そのまま身を隠します。で、身を隠した場所が今のほどぼら稲荷神社のあるところ。ほどぼら山の山中に身を隠します。で、当時今でいう下組長のあたり、当時下組長って町名はないんですけど、倉堀って呼ばれたらしいんですけども、その倉堀って地名を取って、倉堀義政っていうふうに名前を変えます。で、その後ですね、四代ですね、110年か、それぐらい。四代ぐらい続いて、その四代目の倉堀道義。これ、道義。宮家の人たちは道義って発音するようなので、ちょっとどっちが発音かわかりませんが、道義と読みます。その道義が宮っていうふうに名前を変えたんですね。で、なんで変えたかっていうと、山に潜むのをやめて、今の六日町に降りてきて、お医者さんとして、遠野南部家に仕えた。範囲として仕えたそうなんですね。なので、その4代経って山から降りてきてお医者さんをした。っていうことなんです。で、じゃあこれがどういう話かというとですね、一番ちっちゃい文字で大変恐縮なんですけども、この遠野の町に宮という家がある。土地で最も古い家だと伝えられている。この家の元祖は今の気仙湖を越えて先の大敵だそうだが、その当時はまだ遠野郷は一円に広い湖水であったという、138話なんですけども、これ何かというとですね、その当時遠野に住んでる人は、この倉堀家及び宮家の人が前のお殿様の一族だってことは当然知ってたわけですよね。知らないわけはないわけですよ。何しろその直系の家族の人たちがやってるわけですから。ただですね、南部家のがすでにこう平和に収まっている時に、前のお殿様の、なんていうかな、関わったり、あるいは褒めるとか、その敬意を敬うとかっていうことは、ちょっと穏やかじゃないですよね。その時に敬意を持ちながら、でも今のお殿様と関係ない話にするには、一番古くから来た、八戸南部家よりももっと前に遠野に来た、この遠野に最初に来た伝説の人ですよっていう、こう、フィクションにしなきゃ、その敬意を彼らに向けられなかったわけなんですね。だろうと想像するわけです。なので、その時までにはこの話はなかったんだけれども、南部家が治めて、でも阿蘇沼家の元のお殿様の一族が、町に戻ってきた時に、彼らを敬う、称える言葉として、遠野に最初にやってきた人たちであるっていうふうにこう、敬ったわけですね。で、敬われる理由もありまして、代々お医者に一族になります。この道義だけじゃなくて、医者の家系がもう5代も6代も続きます。で、つい何十年か前までもお医者さんずっとやってる人たちなので、地域の医療的なその尊敬を集める一族だったんですね。で、その医療的な尊敬を集める一族が、自分たちの祖先が住んでた場所に社を建てると。まあ、それが、ほどぼら稲荷神社なんですね。で、この辺からだんだん、なぜ、ほどぼら稲荷神社が出産の神様とか医療の神様とか万病に効くっていう言い伝えがあるのかっていうお話と合流してくるところなんですけども、なぜならそれが一族がこの遠野の人たちの出産とか婦人病とかあるいはそれに限らないいろんな病を癒してきた一族で、でその人たちがもともと住んでたところに対する尊敬がこう人に対する尊敬がこう神社に対する尊敬がこう移り変わるっていうか、なのでそういう言い伝えが残ってるという場所なんです、なんだと解釈してるんですけども。なので、この139話、141話なんかも抜き出してるんですけども、139話っていうのは、この宮家の人が鮭の皮を食わなくなった伝説の話が書いてあるんですけども、これなぜかわからないんですよね。鶯崎の方で、一族が危機が 合ってるというので助けに行って、その危機を鮭が知らせてくれたので以後鮭の皮は食わぬみたいな話なんですけど、これ何かっていうと南部家の残党狩りにあった一族を助けに行ったっていうお話なんですね。でもそうとは書いてない。でもこれそういう話なんですよ。であと最後141話なんですけども、宮家には開けぬ箱というものがあると。でこの開けぬ箱っていうのはなんか開けたら目つぶれるって言い伝えられて、誰も開けてこなかったのを万有を持って開けた人がいたんですけど、でところが何もなかった、不思議な話だねって終わってるエピソードなんですけども、これそんな単純な話じゃないんですね。これ宮家の人たちの資料を見せてもらったんですけども、この何が入ってたか、市松模様の布が入ってたんですけど、これ何かっていうと、倉堀義政が浅沼広長からもらった恨みを晴らしなさいっていう、お前が宗家の、宗家である人間を証明するための殿様しか身につけない着物のをもらったものなんですね。これ広長は遠野に帰れなかったんですけども、義政は遠野にいたんですけども、赤羽峠の戦いとなって、そこでこう、戦いの時には義政が参加していて、広長に会ってるそうなんです。で、その時に、俺は戻れないけども、この、お前はこの着物を持って隠れ潜んでいつか恨みを晴らせってこう言われて渡されたものだったそうなんです。で、それが代々伝えられてたそうなんですけども、それを箱に封印したのが、この宮道雄だそうなんですね。で、これ私、ここから私の解釈になるんですけども、なんでそんなことしたか。恨み晴らせだったら、開けてはならぬじゃないですよね。毎年開けて、恨みを忘れないようにしなさいって言うと思うんですけども、道雄はそうじゃなくて、忘れなさいって言ったんですね。で、この時すでに南部家が治めて110年ぐらい経ってる。もう平和な遠野になってるんですね。その時に、100年前の、その宗家回復を機として、その一族のお殿様の嫡男が、クーデター企てたら乗ってくる人もいたと思うんですけども、忘れなさいって言ったんですね。ここはすごい面白いところだと思ってまして、世の中に争いって絶えないと思うんですけども、こんなに消極的な、でも平和的な改革をこう、ぐっと飲み込んだっていうことなんですよね。なので、これ、佐伯貴前の時代に開けたら何もなかったっていう話が書いてあるんですけども、それ大成功なんですよ。もう開けたみんなが何の由来か分からなくなるぐらいまで忘れなさいってやった結果、みんな忘れてたっていう。これが大成功なんですよね。っていう、っていう話がね、こうあるんですけど。はい、ちょっと熱くないですよ。ちょっとすいません。取り乱しました。で、これちょっと話にね、本題に戻るんですけども、ちょっと残り駆け足でいきたいと思うんですけど、駆け足じゃなくても大丈夫か。何分ぐらいなんでしょうか。時計が。あと何分ぐらいですかね。あ、じゃあ全然大丈夫です。じゃあ私がこれ何やったかというと、ちょっともう一回その手法の話に戻ります。まずですね、これやるにあたって、今私喋りながら、これは解釈ですっていうふうに添えながら言ったと思うんですけれども、事実と解釈を分けながら喋ったつもりです。で、その事実の収集にあたっては、遠野物語周囲とか、あとは吉田正吉さんの新遠野物語、遠野南部家物語、この2冊めちゃくちゃ面白いですけど、おすすめです。これと、あとはこの宮家ファイル、宮康さんという方がお持ちになられていた調べた資料があるんですけども、これのコピーが存在しているので、それと、あと宮康さんが名門名家パート2というのに投稿した記事が残っているんですけども、それと、あとはですね、遠野騒動と隅田の歴史、これは一昨年に出た本なんですけども、これらを参考にして、まず事実関係を収集しました。じゃあ、どの部分が私が想像した部分だったかと。言うと、遠野の人々っていうのは、そのかつての殿様を新政権の手前で、はばかりつつ敬うために、伝説の人物にした、フィクションを作ったんだと。これは私の想像なんですけど、多分そうなんだろうと思います。あとは、宮道雄が、その恨みのこもったものをこう封印したっていうのは、忘れろっていうメッセージなんじゃないかと。忘れろっていうのは、なんていうか、恨みを忘れろっていうのはかなり勇気のいるというか、なんか、煮え湯を飲むような気持ちもあったんじゃないかと思うんですけども、ちゃんとその平和のためにそういうことをしたと。で、それっていうのはもしかしたら、今、ウクライナ戦争とかパレスチナ問題とか解決後の問題がこう世の中にたくさんあるんですけども、それを一風変わった恨みを晴らさない飲み込むっていう、ちょっと、これもある種ヒーローだと思うんですね。普通できないですよね。こう、ちょっとね、一風変わったヒーローとしての、なんか価値があるんじゃないかと思って、ちょっと注目してるんですけども、そういう英雄としての宮道雄、宮道義っていうのが見えてくるんじゃないかと。で、あとですね、これは、 2027年、あと3年後に南部入部400周年という、今の遠野市にとってすごい大事なイベントがあるんですけども、その中で、ほどぼら稲荷神社っていうのは、実は今の平和で文化的な遠野を生み出した、実はすごく重要なキーパーソンによってこう生まれた場所っていうふうに見えるんじゃないかっていうふうに思ってですね。まあ、それで興奮してるっていうことなんですけども、ちょっと今お伝えしたかった内容としては、事実の収集と想像っていうのをちょっと分けてこう、やりっていうことなんですけども。で、これをやりながら、私が冒頭にちょっと引いた言葉をちょっとアレンジして、遺産が遺産であるためには、常に想像が必要であるというふうに言っていいんじゃないかと、思って。で、今日、はい、このために持ってきました。で、ちょっとその、ただですね、この想像のプロセスっていうのを、もう一個ぐらいユースケースっていうか、応用例があった方がいいかと思いまして、もう一つ持ってきました。これはご存知、遠野の方はご存知、五百羅漢ですね。飢饉の日として有名な、これもすぐ近くにある石に彫られた羅漢像なんですけれども、これちょっと字が細かいので私はちょっと口頭で説明しようと思うんですけども、まず一般的な説明としては、天明の大飢饉の餓死者のために大慈寺の義山和尚が掘ったということなんですけども、これ私も子供の頃は誤解してましたけども、飢饉っていうのはなんか例外があって、その年米が取れなかったことを言うのだと思っていたら違うんですね。みんな備蓄してますから、1年2年の不況というか、例外なんかは耐えられるんですけども、大飢饉っていうのはそれが5年も6年も7年も続くっていうことなんですね。7年間その米が不作であり続けるみたいな。まあ、それがいわゆる三大飢饉とかそういうものなんですけども、じゃあそれって何によってそんな起こってるかというと、東北は山瀬が吹くから米が育たないとか、そんな話じゃないんですね。火山の噴火によって成層圏に上がった細かい塵が太陽の光を何年間にもわたって弱めるってしまうってことが同時に起こっていることなんですね。で、実はこの同じ期間に浅間山が噴火して、日本では浅間山が噴火していると。あとはアイスランドのラキ火山、あとはグリムスボトン火山っていうのがもう歴史に残るような大噴火を起こした時で、もう地球全体がもう5年も6年も冷え込んだ時期なんですね。で、実はこれっていうのはフランス革命の原因にもなったと言われていて、つまりご飯が食べられなくなる、飢えるってことで民衆が反乱を起こす。だからフランス革命が起こるっていう、同じ時期に起こっていることなんですね。で、となると、まあ、ここからが右側、私がその解釈、付与するところなんですけども、やっぱり今、21世紀の、特にここ10年ぐらい、気候変動の問題って、すごく世の中関心が高まっていると思うんですけども、まあ、気候変動、今言うとその温暖化とか、水位上昇って、暖かくなる方向の心配をされてますけども、で、こっちの基金の方は、こう、寒冷化するってことなので、この温度の方向こそ逆なんですけども、共通点は、一つの事象が全地球的な気候にものすごく影響を与えているってことに関しては、共通なんですよね。あともう一つが、特にここ20年ぐらい、古気候学っていう、古い時代の気候、考古学じゃなくて、古気候学。どの時期に、どんな天候で、どんな温度だったかっていうのは、どんどんクリアになってきて、その昔は説明がつかなかった民族大移動とか、どっかの民族が滅びたってことが、実は気候で簡単に、まあ、簡単にというか、気候の情報を入れることで、より正確に分かるようになってきたというのは、この10年、20年、よくありますし、文化人類学で DNA の解析なんかで、どっから来たのかっていうのもかなり分かってきてるんですけども、そういうものをこう、取り入れて考えた結果、なんか東北の例外、東北でお米が取れなかったみたいな話じゃ実はなくて、実は全地球的な、こう、人の移動とか、その寒冷化とか、関連があるみたいな風にも捉えられると。まあ、そうするとですよ。例えば僕なんか、まだ外国の方を五百羅漢にご案内したことないんですけども、その時に多分自分が、だったらどういうかなって想像すると、いや、昔この辺寒くてお米取れなかったんですよって言わないと思うんですよ。ただそれ事実だとしても、もっと関心持ってもらうために、いや、例えばヨーロッパから来たお客さんだったら、ラキ火山知ってますか？フランス革命知ってますか？あの時地球が冷え込んでて、で、その時、この地域ではこういうことがあって、で、それのこう、異例の日として、こんな風に、その五百羅漢を掘った方がいるというか、そういう地域で大事にしてきたんだよっていう風に、関心持ってもらうため、そういう風に言うと思うんですね。なので、事実は変わらなくても、今改めてこういう風に言い直すことが、できる、じゃないかと。 思ってます。っていうか、これはちょっとユースケースとしてまだ実践してないんですけども、やってみたいなと思っております。っていうのがちょっと今日の大体の本題だったんですけども、多分ちょっと数分余ってると思うので、ちょっとこういうのを紹介したいと思うんですけども、まずですね、今回私が文化遺産を守るための思考法っていうのをやらせていただくんですってこう、友達に言ったらですね、その友達は、清水寺の PR とかやってる、広告代理店の人で、金沢とかに住んでいろんな寺社仏閣のプロジェクトやってる人なんですけども、その人が、なんで遠野ってこんなに文化度が高いんですかっていうふうに言ったんですね。で僕はよく関わってるから、そういう距離感もわからなくなってたんですけども、確かにそこまで清水寺の PR 担当してる人から見ても、なんかすごいイベントがちょくちょくあるの、なんでなのって言われて、で、その時僕答えたのが、簡単な答え方と難しい答え方があって、簡単な答え方は、遠野物語があったからですよって言ったんですね。その時長話できなかったんで、それで終えたんですけども、これが無縁どくさい方、長い方の話です。なんで遠野物語があると文化度が高くなるのかっていうことなんですけども、これちょっとグラフが何を示しているかっていうと、縦軸が遠野物語の出版部数、世にどれぐらい広まっているかっていう数です。350、数万、数百万、無数って4つメモリがあります。で、横の軸はですね、年号です。佐々木貴前と柳田国男があった1908年をスタート地点として、35年、62年、2012年というふうに4つに区切っています。で、それぞれで、ちょっと時代が違ってまして、違ってると思うんですけど、まず最初の時代は、このオリジネーターの時代。まず、オリジナル、柳田国男、佐々木貴前、水野陽州と伊能香典なんかが、遠野のことについてバンバンバンバン書いていくんだけれども、350冊プラス当社版が何部かしか存在しないっていう世界だったので、みんな関心はあるんだけれども、手に入れられないっていう時期が、25年ぐらい続きます。で、その間に沸騰した遠野物語欲しいっていうのに応えて、遠野物語増補版っていうのが1935年に出ます。これでみんな買えるようになりました。で、こっからがフォロワーの時代と書いてあるんですけども、一番有名なのは折口忍、あとは共同幻想論で遠野物語知った方も多いんですけども、吉本隆明なんかが、それを、この再版版ですね、を読んで、遠野物語をどんどんどんどん広めていく。で、しかも、それで評判になるもんだから、岩波文庫、角川文庫等にどんどん収録されて、もう数万冊、数十万冊っていうのが日本のどの書店でも手に入るようになります。で、その後ですね、柳田国男が亡くなります。で、亡くなると、それまでの、出版されてなかった手紙とか未刊行集なんかがガンガン出てきます。なので、さらにさらに本が出てきて、こっからが研究者の時代ですね。石井正美先生とか、菊池照夫さんとか、後藤宗一郎さんとか、どのあたりの研究本でもう数々名前のある人たちが、こっからブワーって出てきます。で、その皆さんが何に向けて活動してたかというと、2012年に、遠野物語の著作権切れ、死後50年で著作権が切れて、それを使ったいろんな出版活動や再創作が自由になる瞬間があるんですけども、そこを一つのピークとして、原本遠野物語三部作なんかも出たのが去年ですけれども、そういったものを向けてどんどん研究活動がどんどんどんどん広まっていって、もう行くとこまで行った。もうこれ以上研究するものありませんっていうのが原本三部作、去年出たところなんですけども、じゃあ一方2012年より先どうなってるかというと、この遠野物語を使って自由に物を作る人たちがたくさん出てきた。それは文章もそうだし映像もそうだし、あるいは郷土芸能を新しい手法で再構築する、リデザインするというのもそうです。いろんなクリエイターが参加するようになっていると。なのでこれやっぱりこの時代に意味があって、オリジネーターの時代、フォロワーの時代、アカデミシャンの時代、クリエイターの時代ってこう続いてきていて、今私および集まってる皆さん、そしていろんな地域で活動されてる皆さんっていうのは、遠野物語をきっかけにフォロワーがいて、研究者がいて、その研究論文に大量にアクセスできるようになってる状態で、私なんかがさっき事実を収集して、なんかをやる、付け加えるってことは簡単にできるようになったわけですね。この前の時代がなかったら全部それできないわけですけど。だから、この110年ぐらいの間で何が起こったかというと、もともと無数の人々が喋っていた遠野物語、遺産っていう財産が再び無数のクリエイターの元に戻っていってるっていうことが、一回出版物になって権利生じますけど、もう一回再び自分たちの自由に使えるもの元に戻っていってるっていうサイクルなんですね。なんで僕らがやんなきゃいけないことっていうのは、その再創造するっていうか、創造するっていうことなんだろうなというふうに 思ってまして、改めて本日のキーメッセージなんですけども、遺産が遺産であるためには常に相談が必要であるということで、はい。あ、終わる前に絶対言えって言われたのがあります。ほどぼらいなり神社の寄付をですね、そこの外の受付で、総代の皆さんがやっていますので、ほどぼらいなり神社っていうのは、下組町11区の遺産なんじゃなくて、遠野市の遺産だなってちょっと思ったんじゃないかと思うんで、もしよろしければ、出口で、寄付やってますんで、お立ち寄りいただければと思います。というわけで、本日どうもありがとうございました。
会場の皆様、先ほどまずに今一度大きな拍手をお願いいたします。
はい、という感じで40分ぐらいの講演をやらせていただきました。で、この後ですね、パネルディスカッションがあったんですけれども、それ全部お届けできなかったので、私の発言部分だけちょっと編集してお送りしたいと思います。で、その最初の回答内容というのが、この資金集めっていうのをどんな風にやったか。
はい、これもちょっと先ほどのほどぼらいなり神社の事例紹介に、なるんですけども、あそこで起こったこと、その 3ヶ月半ぐらいで予想上回る120万円ぐらい集められたっていうのは、何が起こったかっていうと、値段がついてる商品はなるべく多くの人に届けた方がいいわけですね。1個500円、1個1000円とかっていうのはたくさんの人に知ってもらった方がいいわけなんですけども、寄付のように値段のないものは、その情熱の深い人、感謝の深い人、そういう人に届けないといけない。つまり、人口も減っていくとか、観光客もそんなにたくさん来る場所じゃないっていうところでは、1000円、2000円のものをたくさん売っても財源にならないんですけども、やっぱり人の感謝とか、その信仰心に上限はないので、その、いかにそういう人に深く届けるかってことを意識しました。これよくマーケティングの世界だと、100人の真のファンとか、100トゥルーファンズとかって言うんですけども、いかにその100人の本当に熱狂的な人に届くかっていうことを意識しました。で、特にほどぼらいなり神社の場合は、病気とか、婦人病とか、出産とかっていう、デリケートな部分に関してのご利益があるというところなので、例えば、ツイッターでバズった、SNS で告知したときに、あ、これでお子さん授かりましたとか、不妊治療中ですとかっていいねする人いないんですよ。いるわけないじゃないですか。で、だから、でもその人たちは日々ブログとか、ポッドキャストとか、自分の SNS で身元を明かさずに済む貴重な情報源を求めてるわけですよね。そういう人たちに届けるために、あんまり SNS はやらなかったんです。ブログとか、ポッドキャストとか、静かなメディアを選んで、紙とかね、やったんですね。やっぱり今の世の中って YouTube とか TikTok とか SNS とか、そういうバズるもの注目されるんですけども、大体スマートフォン持ってる人の人口に比べて SNS やってる人も少ないですから、その静かな多数がたくさんいるので、特に寄付とか信仰に関わることは静かなメディアを使うべきだと思って、やったんですけど、こんなにうまくいくと思ってなかったんですけど、でも本当にその理屈の通りなんだなということをね、学ばせていただきました。
そして最後はですね、今回の来場者の皆様にメッセージをお願いしますという質問に回答した内容になります。
はい、メッセージというと僭越なんですけども、はい、私からはですね、遠野物語と遠野物語周囲合わせると400話ぐらいあるんですけども、あの中にですね、過去100年ぐらいまだどんな研究者も注目してないエピソードがまだ山ほど眠っていますので、今日した話も私本読んで喋ってるんじゃなくて、まだあれだけ解釈の余地のあるような事実がたくさんあるので、必ずその地域の文化遺産に関連したエピソードがほぼ確実にあると思うので、それをちょっと関連するところを探してみるっていうのはすごくいいと思うので、はい、お勧めしたいと思います。はい、
長時間お聞きいただきありがとうございました。今回のセッションなんですけども、市役所の、ね、方からご提案いただいて、話す機会を、ね、いただいたんですけども、タイミング的に自分の活動を振り返って、その大事なメッセージをこう抽出するすごくいい機会をいただいたなというふうに思ってます。途中引用したんですけども、歴史が歴史であるためには常に創造が必要であるっていう、私この言葉すごく気に入って勇気づけられる言葉としてね、マントラにしてるんですけども、そのお話をできたのも嬉しかったですし、あと後半の方でお話しした遠野物語っていうのは無数の人の 語りが一回出版物になって、でそれが100年ぐらい経って今もう一回無数のクリエイターのもとに戻ろうとしていると、そういうサイクルに今あるんだと思うんですけども、そう思った時に柳田邦男のものでもなく研究者のものでもなくて、何か普段からもの作ってる自分たちの手元に再びそれがあるんだって思うことで、なんかすごくねワクワクすることだったんで、そういうのをお話しできたのも嬉しかったです。楽しいことだらけでした。もし普段からメディアヌップお聞きの方いらっしゃるとしたら、かなり集大成的な全部盛りの話だったなと感じるんじゃないかと思うんですけども、はい、自分もそうだなと思いながら喋りました。楽しかったです。また次こんな機会があるか分かりませんが、メディアヌップ自体は続きますので、ぜひまたお聞きいただければと思います。それではまたお会いしましょう。おやすみなさい。
次はモアベターよ。